はようございます。
おはようございます。
新しい方も久しぶりの方もいつもの方もようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますようにと思います。短く祈ります。心を合わせていただけると感謝です。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。主イエスキリストの父なる神様、5月も24日4回目の主の日を迎えました。今年はこの日が聖霊降臨の時であります。ペンテコステと言われますが、あなたが妬むほどに慕っておられる聖なる神様の霊が私たちの一人一人に漏れなく与えられてくる、その偉大な祝福とまたギフトをありがとうございます。どうぞ主よ、今日もあなたのその聖なる神様の霊に導かれて心の目が開かれ、心の耳が開かれ、目には見ませんが孤独の隣にいつもいてくださるあなたを見ることができますように。そして見るべきところをしっかりと見、一度しかないこの一時的な旅人であり寄留者であるこの人生を神様と人とのために用いていくことができ、そしてやがてたどり着くところ、そこは神が約束された約束の地、天の御国へと一人でも多くの人と一緒に旅をすることができますように、この時を導いてください。日本とアジアと世界のすべての国の上に主の豊かな祝福を守りを祈ります。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は宝を天に蓄える生き方という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。最初に結論を申し上げます。宝を天に蓄えるその生き方とはどんな生き方でしょうか。目線を上げて、そして天に焦点を合わせて、報いを地上ではなく天に蓄える、宝を天に蓄えるというのは報いを地上ではなく天に蓄える、そういう生き方になってまいります。真面目な方が多いと思うんです、教会に来てらっしゃる方の場合は特に。そして真面目なキリスト者ほどこの報いというのを否定したくなることがあるかもしれません。なぜなら聖なる神様の霊に触れられて、自分の罪深さ、自分で自分が嫌になるほどの、自分に絶望するほどのその罪深さを覚えながら、なおもこんな私に、こんな私のために神が最も大切な愛する一人子を十字架の上で捧げてくださった、こんな私の身代わりとなってくださり、全ての借金を肩代わりして尻拭いをして恥を全部味わってくださった、その愛を、十字架の愛を覚えるときに、もはやこの地上の報いは別に必要ありませんという気になると思います。ハイデルベルグ信仰問答が語っているように、ただ一つの慰めは何ですか。私が私自身のものではなく私の真実な救い主イエス・キリストのものであることを告白できる、生きるにしても死ぬにしてももうすでに主のものとされている、そのように告白できるとき、あるいはキリストには変えられませんと賛美をするとき、さまざまな、さっきも歌いましたが、いろんなゴスペルで All give thanks unto the Lord for he is good he is worthy、 そう賛美していくときに、主と共にただ主のためにと告白できるときに、私たちは報いをそのものは必要ありませんと、もう眼中にないということもあるかもしれません。 しかし報いを否定する信仰というのは聖書が本当に教えている信仰かどうか、そこをまず今日は確認していきたいのです。新約聖書の後ろの方に 手紙がいくつかありますが、ヘブル人への手紙という書物があります。そこを少し開いてみたいのです。聖書が教えている信仰について、このヘブル人への手紙は非常に明快にさまざまな信仰の先輩のことを例に挙げながら、信仰とはこういうものですよ、聖書が教えて、聖書が願っている、神様が持ってほしいと願っている信仰というのはこういうものですよということを、特にヘブル書、ヘブル人の手紙の11章の中にはたくさん記しております。ヘブル11章の、せっかくですから一節あたりからちょっと読みますが、新改訳聖書第3版ですと438ページぐらいになるでしょうか。信仰というのは望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが見える、目に見えるものからできたのではない、そのことを知っている、悟るというのです。そしてアベルから始まってエノクと続いていきますが、6節をご覧ください。そこに聖書が教えている信仰が端的にまとめられています。6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。その後ですね、神様に近づく者は祈ったり礼拝をされたり、何かその信仰の歩みというのは神により一歩近づこうとする、そのような歩みだったと思いますが、神に近づく者は神がおられること、神様って本当にいるんだということと、神を求める者には報いてくださる、そこにはっきりと報いが書かれています。神を求める者には神様は必ず報いを備えてくださる、報いてくださる方なんだということを信じなければならない、それが神に喜ばれる信仰だというのです。聖書が教えている信仰とは、報いを否定するどころか、神が報いてくださることを、それを信じなければ神に喜ばれないと言われております。少しも別の角度で考えてみましょう。この誘惑や苦難の多い人生、バリアアリーと私は表現します。よく言われるそのバリアグリーン、対照的なものですよね。バリアグリーン、もう少しでも段差があるとつまずいたら大変だということで、その段差をもう全部なくしていきます。いわゆるユニバーサルデザインというんでしょうか、そのとにかくですね、建物はとにかくフラットにして、車椅子でもガタガタせずに入ることができるように、エレベーターも感知しなきゃいけないとか、いろんなことが言われます。しかしこの教会はバリアありですよね。昔子供たち幼稚園のことのためにですね、子供たちが2階に上がって、2階で遊ぶのは危険だということで、幼稚園を最優先して1階に子供たちの園舎がありました。ですから街道が2階なのです、出会い道が。しかし皆さん、人生を考えてみてください。バリアフリーの人生なんてありますか？どこに逃げてもバリアがありますよ。こんなとこ嫌だ、こんなとこもう大変だって職場を変わる、同じようにバリアがあります。どこに逃げても同じです。隣の芝生は青く見えるかもしれません。でもそれは距離があるからなんです。実際にその職場で働き始めると嫌な上司が出てくる、パワハラセクハラが出てくるかもしれない。当然なんです、罪人の社会ですから。特に権力や地位やお金やそういうものを持ち始めた時には、人は意のままに自分勝手にそれを、用いたいという誘惑に負けてしまうことがあるのです。その苦しみや苦難の多いバリアアリーの人生、一難去らないうちにまた一難来る、もう神様勘弁してください、あの問題もまだ解決しないのに、またこんな問題が来たらもう私潰れますよ、もう悲鳴を上げます。そういう現実の人生の中で、現実のこの世の中で喜びを失わないで最後まで信仰の道を歩み続けることができる信仰、それは報いを一切否定したらやっていけない今日この頃になるんじゃないでしょうか。どれだけ信仰者として苦難を耐え忍んでも耐え忍んでも、我慢して我慢しても、地においても天においても何も報いがないとしたらどうなりますか。共産主義に似てくるかもしれません。 はっきり言って。正直者がバカを見る。正直者には何も報いがないということですよね。よくずる賢く生きた人ほどがことが人が偉いというかですね、報いがたくさんもらえて、正直者はバカを見て、正直者には何も報いがないというのはですね、やる気のかせる一番の原因かもしれません。そしてそれが私最近思ったんですけど、閉塞感と言われているものの中にはその原因の一つはこの報いを一切否定してしまう、そういう信仰にもあるかもしれないと思っています。もう報いは一切必要ありませんと言って、神様になんか無理にですね、このいらないいらないっつってですね、お返ししてしまう。でそれで一生懸命何も報いがない中でこうひたすらこう忍耐に忍を重ねてですね、こう重い荷を持って背負うがごとくみたいな、そういう坂道をひたすら、でも私も、それでは多分持たないだろうなと思います。持ちません、絶対持ちません。多分一日も持たないかもしれません。ヘブル人の手紙の11章さっき読みましたが、その中のですね、特に注目したい人物がいます。モーセという人物ですが、モーセに関してはヘブルの11章の24節からのことにこのようなことが記されていました。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の悲しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。モーセはその時まで視点が、目線が地上にしか向いてなかったんです。そして儚い罪の楽しみ、この世のほんのつかの間の快楽や楽しみを貪っていたと言えるでしょう。パロ王様の娘だと言われるそのプリンスという立場、この世的な地位や名誉や権力やその住むところやその全てを持っていたのです彼は。しかしパロの娘と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。私と共に苦しみを共にしてくれませんかという神の言葉、私のためにあなたも苦しみを共にしてくれませんかというその言葉に喜んで応えていく、レスポンスしていく、そんなことがモーセに起こったのです。彼はキリストの家に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられているものから、与えられるものから目を離さなかったと記します。ここに今日の御言葉を解く鍵があると思います。モーセでさえも報いとして与えられるものから目を離さなかった。目線はいつも天に向けられていて、高く高くその天におられる父なる神を見ていて、そこに用意されているその報い、天でやがて与えられるその報いを、報いとして与えられるものから目をそらさなかった。そのことをぜひ覚えたいのです。そして今日の言葉に戻りましょう。マタイ福音書の6章を今読み進めておりますが、前回からのところから見るとですね、なんと何回も報い報い報い報いという言葉が使われていくんです。どう考えてもこの6章を考えるときに報いというテーマは外せないんです。それを全部否定したらこの6章を全部否定しなきゃいけないことになります。いや、イエス様のこの三条の説教そのものを全部否定しなきゃいけなくなると思います。6章の一節にありましたよね。人に見せるために人前でパフォーマンスをしないように、そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられなくなっちゃいますよと、まず報いという言葉が1回目に使われました。そしてですね、人の前で褒められたくて、人が見ているところでいい格好しているような人たちは、彼らはすでに自分の報いを受け取っていると2節で記されていました。そして4節、あなたの施しが隠れているために、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださると3回目が使われます。祈りに関しても同じでした。6節、祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますよ。これでもかと言わんばかりに報いがあるんだよ、だからというふうに聖書は語っているように思います。主の祈りに関することは先週覚えましたけれども、今日読みました16節以降のところにも同じように報いという言葉が出てきます。 彼らはすでに自分の報いを受け取っていると16節にありましたし、また18節には隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださるようにとありました。隠れたところ、天で見ておられるあなたの父が報いてくださいますよと、そのようなことを語った後に19節が出てきます。この文の流れで読まないと、多分この19節、20節だけは有名な言葉かもしれませんが、ちょっと的を外してしまうかもしれません。自分の宝を地上に蓄えるのはやめようと言われます。それ言葉を変えるならば、報いを地上で求めるようなことはしない方がいい。自分の報いを地上に蓄えるのはやめなさい。この先生は立派だ、この人は素晴らしいというその称賛の言葉とか表彰状だとか、盾だとかメダルだとか、そういうものを地上に蓄えるのはやめなさいということです。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みますから、地上の報いはっていうんです。ジェームズ・ドブソンさんの話をよく私はしてるんですけども、ファミリーフォーカスという働きをされている方ですが、その方はですね、昔テニスがとても好きだったらしいんですね。でもその勝ってですね、もう錦織選手のような方でしょうか、とにかく勝ってですね、トロフィーとかメダルをいっぱいこのもらったんです、学校の時に。ただそのよくありますよね、こう横断幕がかけられて、この人なんか、優勝とかですね、なんかいろいろこうトロフィーがある。綺麗に飾られていたんです。ところがですね、何年かした後に彼のところにトロフィーが送られてきた、表彰状が送られてきた。でもそれはちょっとコメントがついて、実は何年か経ってこう見たら、ゴミ箱の中にあなたのトロフィーが入ってました。これ名前があなたの名前書いてありましたね、ちょっと申し訳ないと思ってお送りしました。でもこれはゴミ箱の中にあったんです。いくら立派な報奨や表彰状もらってもですね、それはやがて死んでいきますし、雨降ったり雨漏りしたらですね、それもぐちゃぐちゃになっていくでしょうし、津波が来たら一発でしょう。どんなメダルをもらってかじったとしても、それは朽ちていくような、過ぎ去ってしまう、忘れ去られてしまう、消え去ってしまう、そういう報いでしかありません。ほんのつかの間の報いです。ですから自分の宝を、自分の報いを地上に蓄えるのはやめようというのです。人があなたをどう評価するかばっかりを考えて、そして人に認められたい、人に評価されたい、私を認めたいという、そういう人からの報いを求めるなっていうんです。そんなものはすぐコロコロ変わってしまいますから。人の評価ほど当てになりません。私もですね、いろいろ言われるんです。大学生の時に結構後輩にもいろんな人がいて、最初からすごい慕ってくる人、ちょっと要注意なんです。すごいなんか尊敬されたりしてですね、すごいですねって言われて、ところがそういう人ほどですね、すぐに手のひらを返すように、なんか悪口言い始めたりとかですね、この先輩はあそこはダメだとか言って言い始めたりして、なんかすごい、こけにされたりしてですね、人の評価ってすぐ変わっちゃうんですよ。そして目に見えるものでしか評価されないですから、今目に見えている結果だとか、そういうものでしかわからないんですよ。で、それは傷物になり、盗人が穴を開けて盗むようなことも起こります。ですから、イエス様は20節でこうおっしゃるんです。自分の宝、自分の報いは天に蓄えるんだよ。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともないんですよ。そして、あなたの宝、あなたの報いのあるところにあなたの子供もあるという言葉を語ります。そしてその後にこの目に関することが出てくるんです。体の明かりは目ですよ。そしてそれでもしあなたの目が健全なら、この健全というのはその目が見るべきものに焦点を合わせているということです。見るべきものにちゃんとピントが合っている、ピンボケじゃない、はっきりとそこが見えている、そこにフォーカスされている、もやーっとしてないということです。その目が健全という意味はそうです。あなたの目が健全で見るべきものにピシッとピントが合っているなら、あなたの全身が明るい。ところがもし目が悪ければ、見るべきものがピンボケになっていて分からない、焦点が合わさっていないなら、あなたの全身が、心が暗くなってしまうでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。目線が大事。そしてどこに焦点をピント合わせて見るのか、それが結局報いをどこに求めていくのかっていう、その生き方そのものになっていくというんです。 毎日の生活そのものが何を見ているのか、どこを向いているのか、どこに目線を向けているのかっていうことで、そっちにどんどん勝手に知らないうちに行ってしまうんです。実は私今普通二輪のですね、バイクの免許を取ろうと試みているんです。第一段階やっとかろうじてパスしたんですけどね、400cc まで乗れる免許をですね取ろうと考えております。考えてみますと、うちの親父はですね車乗らないんですね。そして CB354 とかですね、その結構でかいこうかっこいいバイクにいつも後ろに乗っけてもらって旅したりとかですね、そういうスーパーカブに乗ってたりとか、いろんなスクーターに乗ってたりする父親の姿を思い出すんですけども、ところがですね、バイクも目線が大事なんです。目線の方にしかバイク行かないんです。本当に、あ、砂がある砂があると思ってたら、その砂の中に突っ込んでしまうんですよ。本当ですよ。あ、カーブだカーブだと思ってカーブだったら突っ込んでしまう、クラッシュしちゃうんですよ。これは車も一緒です。カーブ見てる方にしか車も進まないんですよ。カーブだカーブだってカーブ見てたらカーブに突っ込んでいきますよ。カーブを曲がりたいときには出口を見なければいけません。そうすると自然に車がそういうふうに勝手に動いて出口に行ってくれるんです。おかしな話ですけども、自転車もそうですよ。自転車も見ている方にしか進まないんですよ。いや、歩くときも同じです。私たちが何か歩くときにこうやって見ながらこっちに歩くでしょ。目線の方に動いていくんです。必ずそうです。これは人生そのものに言えます。どこに目線を向けているのか、何を見ているのか、そのことに向かっていってしまうんです。勝手に無意識のうちにというか、見てる方にしか行かないんです、人生というのは。ですからこの目線を注意しなければいけません。どこをにフォーカスを合わせるか、それが一番大切な、この生きる上で一番大切なことだと主は教えておられるように思います。体の明かりは目だよ。目が暗かったら体も全部、心も全部暗くなっちゃうから、目を見るべきものに焦点を合わせなきゃいけないんだよ。見るべきものがピンボケになっていたら、あなたの心も希望がなくなるでしょう。望みがなくなるでしょう。ストレスと怒りと恐れと不安の中で、あなたの体全体も不健全になっていくでしょうというのです。しかし私たちは非常に目先のことで精一杯になりがちなんです。そうなんです。一本橋渡らなきゃいけない、30センチ幅がなくて、ずっとこの一本橋、こうそれを何秒かかけてこうゆっくり渡らないとですね、パスできないんですよ。ところがこうやべやべと思って下ばかり見てるとですね、こけるんです。すぐもっと遠くを、目線を上げなさいって言われます。遠くを見ていないとすぐにフラフラフラフラし始めるんです。人生も同じです。この地上にだけしか目線が向いてない人が多いんです。地上にしっかりとピントが合っています。目線が低すぎるのです。そうしますと、人が自分のことをどう思っているのか、あの人に嫌われているのか好かれているのかとか言い始めたりですね、あるいはあの人が自分のことをどう評価しているのかと思い始めたりとかですね、またはもうあの人苦手でしょうがないとかですね、もうなんであの人がいるんだとかっていう話になったりとか、あるいはいろんなことで、誰も私のことを認めてくれないとか評価してくれないとか、あ、なんで私がこんなことをしなきゃいけないんだとかといろいろこう不平不満とか苛立ちが出てくる。儚い罪の楽しみや人からの称賛をできるだけ受けようとする以外にないような、死んだら全てが終わりになってしまうというような、そういう地上のことだけにしか目線がいってない人が多すぎるんです。だから病気になったらあたふたするかもしれません。でも私たちは本当に聖書が言っている信仰に向いていく必要があります。兵庫聖区でいつも掲げている御言葉もそのことを実は語り続けていると思うんです。さあ天を見上げなさい。地上のことばっかりに目線を向けて、そしてあの人がどうだこの人がどうだって言ってる場合でないっていうかですね、目線はもっと高く天、そして天を見上げるときに、そこにあるもの、そこに報いとして与えられているもの、 そこにいらっしゃる信仰の完成者であり創始者である主イエスから目をそらさないでいなさいと聖書は語ります。そこにピントがフォーカスが合ってないとですね、必ずフラフラフラフラしながらですね、クラッシュします、ぶつかります。そして聖書は、続けて語ります。24節、そこにおいてははっきりとイエス様はもうグレーゾーンがない、はっきりと歯に衣着ぬ言葉で語ります。日本人が苦手なとこかもしれません。ちょっとグレーゾーンが欲しい、曖昧なところが欲しい。でも聖書は時にはっきりとどっちを取るのか、二つ一緒に二股かけれないんだよということを語ります。誰も二人の主人に仕えることはできません。できませんと言っています。インポッシブル、不可能です。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。そして言われるんです、あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。絶対無理です。ですから私たちは決断をしなければいけません。神様に仕えようとするのか、富に、地上の報いに期待するのか。地上の報い、地上の富を主体求めて仕えていこうとするのか、それとも天にある神の報いを覚えながら神様に仕えしていくのか。聖霊なる神ご自身が実に私たちの目線を高く上げてくださる方です。そして見るべきものはこれだよと指し示してくださる方がこの聖霊なる方ではないでしょうか。このリック・ウォーレンの人生を導く5つの目的を今日も少しだけご紹介したいと思いますが、34日目のしもべのように考えるということの中で語られているこのお金に関する、富に関することです。地上に関する、ちょっとお読みします。あなたの人生においてお金ほど神にとって変わる危険性の高いものはありません。多くの人が何よりも物質主義に染まることによってその使える生き方から逸れていきます。彼らは言うでしょう、自分の経済的目標を達成したら神に使えるつもりです。しかしこれは愚かな考えです。後で永遠に後悔することになってももう遅いのです。主イエスを自分の主人とするならお金に振り回されることはありませんが、お金を自分の主人とするならあなたはお金の奴隷となるのです。富自体は罪ではありませんが、神の栄光のために用いないときに罪となります。神のしもべはいつもお金以上に神様のことに気をかけているものです。聖書は非常に明快です。神はお金を用いてあなたのしもべとしての誠実さをテストされます。ですからイエス様は天国や地獄のこと以上にお金について語られたんです。
そうですね、福音書とか改めて見ますとですね、かなりお金に関することが多いんです。特にマタイは主税人でしたから、昔はお金の亡者でですね、もう手段を選ばずお金儲けばっかり、もうとにかく経済優先、もう儲けることができたら景気が良くなることにかけてそれしか関心がなかったです。景気が良くなれば何やってもいいっていう、そういう世界でしたからところが天国や地獄のこと以上にお金について主イエスは聖書は語っておるのです。イエス様は言われます。この世の富をきちんと管理できないような人に誰が本当の富を任せるでしょうか。あなたのお金の使い方はどれほど神の祝福をいただくことにできるかに影響するというのです。そして神の国を建て上げる人と富を築き上げる人の2つの人が紹介されていきます。どちらの人もビジネスを展開し契約を取り付け販売を拡大し利益を生み出すことに優れた才能を持っているとします。富を築き上げる人はどれだけお金を儲けようとあくまで自分のために儲けを増やそうとします。ところが神の国を建て上げる人はそのルールを変えます。彼もできる限りお金を収入を得ようとするのですが、彼の場合は与えるためにそうするというのです。彼らは神の教会を財政的に支え、世界宣教のためにその富を使う。サドルバック教会には会社の役員やオーナーたちのグループがあります。彼らはできるだけ多くを捧げようと日夜努力を重ねているというのです。
まあ、今日は国会選挙デーでもありますので、少しそのことにも向けていきたいと思いますが、このような祈りのカードを作らせていただきました。少し前に皆さんの中央ボックスに入れさせていただきましたが、ぜひご利用ください。国会選挙で2015新たな派遣に向けて目標金額200万円で書いてます。実は200万円では一組の宣教師を送り出すことは無理です。まあ、でもその少し呼び水というかそういうことですか。でもお祈りください。アジアそして世界に出ていく新たな教師と信徒が起こされるようにと願います。台湾、モンゴル、パプアニューギニア、ブラジルはすでに宣教師を私たちの教団で派遣しています。しかし韓国、北朝鮮、中国、フィリピン、ブルネイ、東ティモール、インドネシア、シンガポール、マレーシア、ベトナム、カンボジア、タイ、ラオス、ミャンマー、ブータン、ネパール、バングラデシュ、インド、スリランカ、パキスタン、モルディブ、この辺が大体21ぐらいの視野に入れているんですが、まずはアジアに、それぞれの国に一組でも宣教師を一組ずつでも送りたいと願っております。考えてみますと本当に私たちのために日本にどれだけ多大な犠牲が払われてきたでしょうか。どれだけの財が日本の国の選挙のために用いられてきたでしょうか。アメリカやイギリスやまた世界各国から特に戦後神様は世界中の宣教師を日本に使わせてくださいました。その人たちの犠牲、神に捧げた天に報いを求めて地上の報いをあえて、求めないで、特にお金に関していろんなこれも欲しいこれも欲しいみたいなことがあるかもしれない。でもまずは神様のためにお捧げするということをしていくとですね、その時にこそ私たちは具体的に宝を天に蓄える生き方、目線が天に向けられていて、そして報いを地上ではなく天に蓄える生き方につながっていくのではないかとも思います。目線の方に人生を向かっていきます。 目を高く上げて、そして神様がちゃんと見ていてくださる。正直者がバカを見ることは絶対ない。神様はちゃんと全てのことにあり余ることの報いを備えてください。そのことをぜひ覚えていけたらと願うのであります。1分ほど時間を取ります。神の前に祈りの時をされていただけたらと思います。それぞれ神の前に祈りを伝えてくだされば感謝です。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは錆も虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるのです。主よ、私たちの目線を高く天に向けさせてくださいますように。また主よ、天に報いを蓄えていく、そんな歩みをさせていただけますようにと心から願います。イエス様の名前を通して祈りいたします。